願いします。
お願いします。
おさまです。
たくまです。テクノトレック FM は IT フリーランスで海外 MBA 留学中のおさむと、同じく IT フリーランスで EC サイト運営者のたくまがガジェット仕事暮らしについて話をするポッドキャストです。
です。大変お久しぶりでございます。
お久しぶりですリアル1ヶ月ぶりぐらいの収録になってるのかね。
うん、本当に1ヶ月ぶりです。前回
ちょっとお互いいろいろありましたからね。
あのマジ忙しかった。
お疲れ様でしたね。でも一旦落ち着いたの。
うん、なんか人権ギリギリのスケジュールを組まれていて、先週まで
MBA 人権内問題ガチなのか。
あの朝9時から夜9時まで授業で埋まっていて、その間の休憩は計1時間しかないという、あの労働基準法だったらギリ
労働だったら引っかかってる。
そう私土日も休みはなくですね、あの常に就労じゃねえや、なんだ、勉学に励んで、
はい、修行中、
そう、いたんですけど、それがちょっとでっかい山が先週終わったので、ね、
お疲れ様でした。
ま
あ、俺がもうね、あのいろいろあの家庭の事情で一瞬実家帰らざるを得なかったりとかいろいろありまして収録を調整してもらったので、
は
い、お互いいろいろありましたが、ね、一旦久しぶりに収録ができてる
という、はい、あの別に喧嘩とかで収録が遅れてるとかではないので
思う人いないと思うけど、そうね。でかつ一つ多分今回から違うようになってるのは、また音声のみに戻ってるっていう。
はい、あの、ね、あまりにも忙しい僕らに動画を編集している余裕はなかったことに気づき
平気でなんか、
うん、
まあなんかそんなにねめちゃくちゃコースが増えるはずじゃないんだけど、あのその収録環境のあのトラブルで映像、うん、データが分かれちゃったりとか、それをまた同期し直したりとか、なんか何かが起きると編集のコースが死ぬほど膨れ上がるっていう構造になってるから、
ね、あの
ちょっと安定してね撮れるようにっていうので、
ちょっと音声に戻してやっていこうと思います。
そうしましょう。
うん、なんか、まあ、将来的にはちょっとアバターがもっと綺麗になったり簡単に無理やり収録できたらやってみたい気持ちもありつつ、あと今日のテーマとかなんか VR とかで分かりやすく表現できたらめっちゃ面白いテーマだったね。
あ、確かにそうかもしれない、
うん、
あのコンテンツのねスクショ編集で
出しながらみたいな、そうとか、あの教師の方が最近できた面白い施設に関してお話を聞きたいっていう所存なんですけれども、
はい、
はい、
今回はレビューになりますね初めてかもしれないレビュー、イマーシブフォートに2回行ってきたというタイトルで入れさせていただいております。
今わかんない、話題になってるで合ってる
よくも悪くも話題にはなってるかもしれない。
あ、そうなんだ。
まあでも話題にはなってないかもしれないな。あのオープン前がやっぱりあの森岡さんの、ね、うん、あの露出がめっちゃ増えて、絶対まあ施設のためだと思うけど、いろんなところのメディアにもう普通の地上波のテレビまで含めて全部出てたから、そこでいろいろ注目をってなってたけど、オープン後は何も聞かないね、マジで。
あ、そうなんだ。
難しいと、まあ、そこら辺も含めてね。
そうですね。あと、まあ、バックグラウンドとして私は自分の昔やっていた会社でこういう系に関してはあの一時期はかなり知識があった、今はちょっと追いつけてないところあるけれど、なのですごい気になっています
そうね。いや、我々のような属性の人間たちにとってはこれある種夢の施設というかさ、
そうだね、
これがオープンするってなった時におおみたいな、
うん、
ついに俺たちのためのものがしかもテーマパーク規模でできるんだみたいな、
うん、
それは楽しそうだっていう期待値が結構高くあって、
ね、うん、まあ、ちょっとそこのことすると、俺はその昔自分の会社で AR ってテクノロジーを使って脱出ゲームというか体験型のエンターテインメントを提供していて、たくもたくもで参加者側としてすごいそういうのに行くのが好きと言われてですよね。
そうですね、めちゃくちゃ行ってきました、うん、ね、そうね、体験者ステータスっていうふうに一応書かせてもらってますけど、
はい、
レビューするからにはね私が何者かというのを言う必要があるかなと思うんで、
うん、
イマーシブフォートって検索して入ってきた人たちに、
はい、
このポッドキャストに、ね、で、なんでそんなワクワクしてたかっていうと、 国内の主要なイマーシブ、そのイマーシブシアターかな、ジャンルとしては、
うん
うん、名の通りその没入型の体験っていうので、普通だとそういう演劇とかって観客席と演者で完全にステージが分かれて一方的に見てるだけっていうのが普通の演劇、
うん、
劇場だけど、イマーシブシアターっていうのは中に入る演者として、演者の一人だったり、もう名前が与えられてたり、犯人として疑われたりとか、いろんなことに巻き込まれていくみたいなのを当事者として味わえるタイプの演劇で、イマーシブシアターの、まあ、一応原点的な定義だと思うんで、ね、それがいろいろ発生したりして、いろんなコンテンツになったりもしてるけど、国内の、まあ、主要なって言っちゃうとここに上がってない人たちがもしいたら申し訳ないなと思うんだけど一応主要な有名どころはほぼコンテンツ体験してきたかなと思っていて、うん、そんな気
がします。はい、
いや、まず一番お金かかってるところなのかなっていうと、あの森岡さんのね、今回のイマーシブフォートを作った人たちの、まあ、元々やってたもの USJ の中にあるホテルアルバートっていうコンテンツとか、あとまあ森岡さん独立してから刀として再建の手伝いやってたあの西弁遊園地にも一応レストラン型のイマーシブシアターやってた、それも確か同じホテルアルバートのチームが作っていたもので、あと、まあ、そういう大資本系じゃなくても少数精鋭系が結構いろいろ立ち上がってる分野でもあるので、ある種劇団みたいな感じで、
ね、そうだね。
一つが泊まれる演劇っていう風に呼ばれてる、ホテル C だっけ、
ホテル C だね、
その中で繰り広げられる、まあ、一泊のチケットプラスって感じなんだけど、泊まりに行くとそこで劇が始まって巻き込まれて、いろんな部屋行くとホテルの部屋入ってるはずなのに、そこに異空間がもう内装の装飾がめちゃくちゃすごくて、
うん、
いろんなところにこう部屋訪問しながら、こうストーリーがどういうもの、そもそもこの世界どういう構造になってるのみたいなのをさ、あのこれ確か話せたんだよ、演者さんと
会話、はいはいはい、ね、
フリーで話しながら、
うん、
話せる話せないとかもいろいろあるんだけど、
とか
泊まれ弁楽系が演劇が結構好きで、うん、何回も行ってたの大阪まで。で、あとダズルっていう、
うん、
これダンスユニットに近いのかな、なんかこれは割と言葉とか喋るとかじゃなくて、
うん、
本当に演あのコンテンポラリーダンスっていうのかな、ああいうので、うん、ストーリーがどんどん進んでいって、でもそれは当事者の一人としてか、もしくはその演者からこっちは見えてないけど限りなく近い距離でこっちが移動しながら、
うん
うん、この空間の中で起きてるものをあっち見に行ったりこっち見に行ったりして、
うん、
何が起きてるのかを探るってことができるみたいな。
なんかそこ、まあ俺も自分の会社で、まあ、ARG というタイプの、
うん、
そのエンターテインメントがあり、なんかこういうスリープ、イマシブシアターはスリープノーモアっていうニューヨーク の, あの
そう、ね、
演劇を、まあ、一個の分岐点として進んでいて、まあ、それ This is not a game っていう原則に基づいていた日本は ARG とかスリープノーモア、うん、とアシブシアターとかって言われてて追ってたんだけど、ダズルってやつはなんか俺がやってた頃にはあんまりまだ来てなかったものな気がする。
ああそうなんだ、うん、確かにこれは本当にあの友達に、仲良い友達にめちゃくちゃなオタクがいて、
うん、
その人が紹介してくれたコンテンツだったから、うん、でも結構ね、あのそれこそ今回のイマジフォートができる前のヴィーナスフォート、
うんうんうん、
でも一部貸し切りで固定の設備でやってたりとか昔してたって、
うんうん、そうなんだ、知らなかった、勉強不足で、
もし昔しかったらしてみます、上野かなんかに、うんうん、
まああれよね、その脱出ゲームとかのインタラクティブ性が少なくなってよりストーリー性が強くなったみたいなのが、うん、まあ、ざっくりとしたイマーシブシアターの説明。
そうだね、
うん、
まあ、脱出ゲームだとまた別で、あのここに書いてるけど劇的マダミスっていうやつもありまして、はい、まあ、マダミスよりもまた別のコンテンツなんだけど、まあ、なんか多分やってる人たちが近いんだよ、脱出ゲームもマダミスも、
うんうん、
イマーシブシアターも、まあ、要は多分アドレナリンが出る体験を求めてるんだろうなと思ってるんだけど、
ゲームというエンターテインメントに知的快楽を強く求めるタイプの人たちが好きなコンテンツです、
ね、そうだね、かつリアルであること、うんうん、そのゲームの画面の中の話じゃなくて、劇的マダミスとかそれを全部、うん、一個 個にまとめたみたいな、俺が最近の中で一番好きなやつなんだよ、うん、あのデスゲームに巻き込まれていきなり無学死されて牢屋にぶち込まれてゲームマスターが立ってて、あなたにはあなたたちにはこれからデスゲームをしていただきますって言われて、はみたいな。
デスゲームに巻き込まれてウキウキしているタクマさんってことですね。
そうそうそう、いや楽しいあれ本当、で本当にデスゲームされるし、友達はみんな裏切るし、
うん、
みんな仲良い友達としてここに来たのに、なんで仲良く脱出しようとしないんだよっていう、あのいわゆるデスゲームの主人
公。聞いたことある。聞いたことあるな、それ。
完全にライアーゲームだったんだよな、そう、それで、でそれでライアーゲームだなって、ライアーゲームとしての楽しさを味わってたら、うん、急にゲームマスターがぶっ殺されて死んで目の前でぶっ倒れて、
うん、
この中にこのゲームマスターを殺した犯人がいますっていうところでまだミステリーが始まっていて、
はいはいはいはい、
そのヒントを得るためにはリアル脱出ゲーム的な謎解きが必要でみたいな、なんか全部ひっくるめたやつみたいな。まあでもそういうのもやってきて、はい、そういうのがまあ要は好きだったと。で今渋シアターがオープンするっていうので、まあ、情報もずっと追ってたんだけど、なんかプレイオープンのチケット当たるでみたいなキャンペーンやってたから、大元で申し込んだら当たって、
うんうんうん、
3月1日かなにオープンしてるんだけど、2月25の時点で1回行ってるという状態です。
今収録日が3月25なんで、1ヶ月前にまずプレイオープンで、
そうだね、あれ1ヶ月前か、
行ってきたと。
でかつ自分たちでもあの行きたいアトラクションがあったので、そのアトラクションごとにチケットが違ったりするので、
ビジネスの香り、
の USJ 式でしたか、完全にビジネスの香りがする課金体験になってるんだけど、まあそれと当たったアトラクションが違ったから2回行って、
うん、
来ました。ちょうどなんならそうか、俺昨日おとといか2回目におととい行ってました。
1ヶ月に2回行くエンターテイメントなかなかないですし、その初期の同期2回行けたっていうのはちょっと貴重な体験です。
そうだね、1回目と2回目で結構改善されてるポイントとかもあったりして、それが面白かったので、そこも共有しつつ
で、はい、ぜひ伺いたいです。
で今しもフォートは多分これ聞いてる人に関しては分かる気がするんだけど、うん、改めて簡単に説明すると、圧倒的没入体験っていうのを歌う USJ の森岡さんの人たち、まあ、刀の会社が作った今しもコンテンツだけを取り扱うテーマパーク。なんかいろんなインタビューとかも普通に見てたんだけど、
うん、
日本のインバウンドを変えたるわみたいな結構大きなことを言っている
、
お台場ってね基本的に呪いがあるのか人が来ないじゃないですか。
そうですね、
大体施設が潰れる
、まあ、
そこに、
うん、はい、
そう、人を日本人はもちろん呼びたいしみたいな。であと世界的にそのなんだ一番有名なのはさっきオサムが言ったスリープノーモア、うん、ニューヨークにある先なくなっちゃったけど。
ただね、まあ、あと北京ってあれどうなんだろう。一応ね、
そう、北京か上海にのスリープもスリープのもあるよね。
うん、あれもなくなるのかな。
そっちはなくならないかもしれないけど、ね、より行きたいから。
ニューヨークの物価が高すぎて多分、ね、維持できなくなっちゃった、
ね。ああ、そっか、そういうことだったのかね。まあそうだね、コストかかるもんねあれね。
そういう体験型のエンターテインメント
って、50人100人とか。
そうそうそうそう、人件費が定期的にかかるし。クオリティマネジメントがめちゃくちゃ難しいから、ビジネスで立ち上げるのがすごい難しいんですよ。
そうだよね。
からなんかどれぐらい面白いコンテンツを定期的に供給しているのかは気になっていて、2回行った高さんの意見を多分
難しいんだろうな。
体験型エンタメ界隈に対してとても良いボイスを動かすとなんか、うん、口コミだと思います。はい、
イマーシブフォータサイってなんかもう外界海外の人たちもそこのニューヨークからわざわざ日本のお台場に来てここに来るんだと、今しもフォートに、
はい、
と森岡さんは言っていたのでとってもワクワクして行きました。私
なんか、はい、どうぞ。なるほどね、
振りができてしまった。
ちょっと、はい、なんかしなくさくなってきたな。はい、
一体良かったところから話しましょうかね。
うんうん、
せっかくなんで、せっかくなんで言い方が、
うん、よかったところ、
よかったところあったんで、ね、ちゃんと話すんだけど、どう話すのがいいかな。コンテンツおさむこのページで見たことあるサイトで、
いやね、まだ俺本当にこっちオーストラリアに来るときにちょうど情報解禁ぐらいだったからね、
あ
んまり知らないんだよね。
なんかまあアトラクションがいくつかあるんだけど、結構その濃淡というかコストの買い方がダイナミックに違っていて、有料のその課金チケットがないと入れないアトラクションが3つかな、
うんうんうん、
でプラス、まあ、入場料さえ払ってればとりあえず並べば味わえるよってやつが、まあこれは1個と数えるべきか分かんないものがいっぱいあるけど、まあ、3、4個ぐらいっていう感じ、
うん、
でそのまあ有料アトラクションがもちろん目玉なんだけど、一つが、江戸花魁来たかな、
うん、
あの江戸の世界に迷い込むみたいな感じの、
うん、
でこれは、演者30人参加者、あ演者どれぐらいだっけ、
演者30ってすごい規模だけど、
最大30名参加で、演者は演者の人数が消えたか、
サイトにあった、
まあ、でもね十数名ぐらいかな、だから結構演者も多いし、こっちは、まあ、多いけど、あの割と割と少なめっていうか、 なんて言ったらいいんだろうな、まあ、あの、うん、演者との絡みが多いっていうのが一人当たりに、
はいはいはいはいはいはい、はい、
結構一対一で巻き込まれたりするみたいな感じのイマーシブ、まああれみたいって言いたいんだけど、まあ、てか言えばいいのか、あの USJ のホテルアルバート と、
うんうん、
とほぼ一緒。
なるほどね。あれぐらい。じゃあちゃんと一人一人の体験に演者側からインタラクティブに関わっていく系は結構なんつうんだろう、目玉コンテンツになりがちなんですけど、そういう立ち位置だって
そういう感じです。
なるほどね。
まあ、内装とかも完全に入った瞬間江戸だったし、
うん、確かにそのインバウンドで狙いたいっていう分、なんかバックグラウンドだとあってそう。テーマも
そう、このホームページもし今見てたらあれなんだけど、うん、この江戸花魁来たんっていうののこのタイトルのファーストビジュアル、キービジュアルにあるようなこういう江戸の街並みの世界、あのマジで鬼滅の刃じゃんと思
ったら、そうそれだね、多分そういうの狙ってるよね、
完全にそうだと思った。てかなんならもうなんか登場人物とかストーリーとかも、まあいいや、それも後で話そう、
はい、
でもこういう世界にいきなり入ってきて、で最初暗くて、でなんかこうスモークみたいなのが焚かれてて、あ最初に言っとくと全部に関してネタバレはしないっす。
お、はい、
確かに細かい位置を話した方がいい、これはあのやりたくなるだろうなみたいな部分は話すけど、
うんうんうん、
核心の部分のネタバレがされちゃったら面白くないと思うんで、そんなにネタバレってほどのものもないんだよ。そう、
うん、
で、まあ、スモーク焚かれてて、あなんか江戸っぽい街並みが暗く見えるなみたいな感じで待ってたら、いきなりライトがバーンってついて、自分の周り参加者しかいないと思ってたら、
うん、
もう気づいたらその演者の人たちがもうあの江戸の街の残った街してる感じになるぐらいの人口密度にいつの間にかぎゅうぎゅうになってて、隣でいきなり大声で話しかけられたりとか、なんかあのバンってライトがついた瞬間に江戸の街がいきなりこう動き始めたかみたいな演出があって、あれ結構びっくりしたし、あのなんか良かった、
おー面白い、
時が動き出すみたいな感じだった。
じゃあ、あれだ、
冒頭の始まり方は今自分コンテンツとしていいなと。
めちゃくちゃニッチな会話にどんどんなってしまいそうで、質問するのがあれだけど、
いいんじゃないですか。
いや、まあこういう体験って、そのラビットホールっていうのがあるのが、まあ定説な、そのラビットホールっていうのは物語に入り込む最初の入り口、
うん
うん、だからアリス・イン・ワンダーランドとかで、
うん、
アリスがウサギの穴に転がってって不思議の国にたどり着いたっていうののオマージュ
で、そうか、それが由来なのか、あれの、
そう、それをモチーフに物語世界と現実世界の接合点をうまく作れないと逆にそのあとがどれだけ良くても成り立つのが結構あるあるなんですけど、うん、なんか結構その文脈でいくと突発的だなと思ったんだけど、それがいきなり来てもなんだちょっといきなり何みたいな感じにはならずに、おおってなれるような感じだった。
あね、そこに関してで言う補足すると、うん、あのいきなりそこが始まるんじゃなくて、まずあなたたちはオークション会場に招待されました、
そういう
で、オークションに参加していただいて、でそこに妖刀なんたらっていうのが出てきて、はいはい、でこの刀についてっていうのを言ってると急に暗転して、
うん、
あのなんて言うんだろうな、あれは妖精みたいな人が出てきてこちらの世界にちょっと案内しますよみたいなところで、こうスモークの中をくぐっていくと江戸の街があって、で急に明るくなって今の 時間がタイムスリップみたいなの技術体験みたいな感じなのか
な。なるほどね。確かにその辺はあれか、じゃストーリーとして書いてある範疇のもので、
そうだね、
ネタバレにならない感じでね。オッケーオッケ
ー、ならない感じ。ここは別に何の確信でもない。
でもそこの演出が良かったって感じだな。
最初はこの感じが良かった。
期待できるととても良いです
よ。エドレランに関しては一旦ここで置いといて、総合的には良かった方なんだけど、ね、であとさっき有料のアトラクション3つあるって言ったけど、うん、まあ、1つはもう1つは通り部のコラボ、東京リベンジャーズ。
ああ、はいはいはいはい。
あれは脱出ゲームなのかな、うん、リアル脱出ゲームに近いやつなのか分かんないけど、あれは味わってないので。あともう1つの目玉が多分、まあ、これが目玉オブ目玉だと思ってるんだけど、シャーロック、
名前、ね、
マシブシアターザ・シャーロック、はい、ベイカー街連続殺人事件。
いや、脱出ゲーム勢が好きそうなネーミングと設定で。
そうね、
はい。
で、こいつの方が、エドウェランよりもさらにでかくて、体験人数180人。
すごっ。180?
そうで、キャラクター45名以上。
うん、
だ演者側が45名以上。
へぇ。
半端ないじゃん。で、これはもう見た瞬間に、あ、これがスリープノーマやと思って。で、まさにアトラクションの景色としても一緒で、45名が、その、800ヘビぐらいある空間なのかな、今あの空間として、
はい、
上下2階で横にお前の部屋がでかいみたいな空間を、まあ、シャーロックもワトソンも警部もいろんな人がこう縦横無尽に歩き回りながら、うん、こう事件を解決すべく動いてるのを我々はあの見えない立場として、向こう演者さんキャラクターから見えない立場として、だからたまに見える瞬間もあるんだけど、演出上、まあでも今日見えない姿として我々は好きな方シャーロックについていくもよし、よく知らない第三者が怪しそうであればその人をずっと追ってって殺害現場に行くのかどうかを見るとかもよしみたいな、なんかそういう本当にフリーウォークの、でこれはスリープノーマーじゃないと味わえなかったものだけど、それが まず日本で東京で味わえるっていうのはめちゃくちゃいいことだと思うんで、
まあめちゃくちゃの資本が必要だもんね。
そうだね、
うん、なるほど。
これはで俺スリープノーマーやったことな、やりたいのにやったことなかったから、
うん、
俺がまあスリープノーマーと思ったら違うんだろうけど、体験同じザ組のコンテンツが始まった
から、ね、スリープノーマーは一応その役割は与えられてて、まあ、壁は被ってみたいな感じだけど、大まかとしてはすごい似てる気がした、うん、
そう、今回はスカーフを口につけて、
はいはいはい、
全員赤いシャーロックの、
なるほどね、
それつけてる間は喋れないですよっていう設定だった、うん、まあ、お色は良かった、シャーロックも良かった。で、もう一個良かったのを挙げると第五人格、
うんうんうん、
イマーシブチェイス、第五人格はあの原作のゲームがあるやつで、
はい、そうですね、そうですね。
言いたいことはわかるが一旦置いとこうか。
あ、いや、あ、じゃあ、いや、全然言いたいことあれ、まさにこういう第五人格みたいな体験型のエンターテインメントを自分の会社で作ろうとしていたシーンがあって、
うん、
そう、なんかやるよねっていう、
うん、
お金もね、ちゃんとそういう面白さを作る人もいるんだったらとてもやりたくなるテーマだよな。
これはもうなんかイマーシブでもなんでもねえなって感じではあるんだけど、
あ、そうなの。え、どういう感じなの、そのゴールとか設定とかは。
俺第五人格のさ、その原作ゲームやったことないから、
あの
そっちとの比較しての話は一切できないんだけど、
うん、
そうだけど、なんかもう一番待ち時間が長いのよこれが。あのソアリンレベルに待ってる時もあって、ディズニーの120分150分とか、
うん、
それ以外は全部5分とかで乗れるのにね。でそれぐらい人気だったから、1回目の時は全然、いや第五人格知らんしと思って行かなかったんだけど、プレオープン日は、
うんうん、
2回目行った時はちょっとさすがに行くかと思って行ってみたら、まあ要はなんだろうな、ハンターから逃げながら脱出をするゲームなんだけど、
はい、
そのこう腕につけるデバイスみたいなのを持たされて、で5人チームで動くんだけど、
うん、
5人それぞれにスキルを与えられて、
うん、あ、
でそれをこう要所要所で駆使しながらハンターをから逃げながら、
うん、
暗号を解除を全部のデバイスに対してやると、 脱出できる。でそれ時間内にやる。ハンターに捕まらないようにしながら。でハンターに捕まると、あの泥系みたいだなと思ったんだけど、
う
ん、椅子に座らされて拘束されて、ただハンターがいないときにそれのも暗号の解除と同じようにあの救助としてこうウィーンっつって時間15秒ぐらいこうウィーンってやってると、あの救出することもできるし、その救出がめっちゃ早いみたいなスキルを持ってる人もいるみたいな感じで、なんかそういうちょっと頭使いながら、とえあのハンターめちゃくちゃ怖いんだけど、
あの
普通に俺声出すぐらい怖かったリアルハンターに、ね、あと結構ガチ追っかけしてくるから、
あそれ
お子様向けアトラクションあるあるのなんか、
うん、
ちょっとナメプしても全然大丈夫みたいな感じで最初行ったら、
うん、
割とガチで捕まえに来て、
いや
これ本気で逃げなきゃいけないやつやと思いながら、本気で頭使わなきゃいけないやつやってなって、それはちょっと面白い。
ちなみにそこで言うと、あのちなみにハンターに攻撃ってできた？
ね、いやあでも攻撃じゃないけど拘束するスキルはあった。
ハンターを拘束するスキル、
そう、ハンター拘束する、なんか5秒間動けなくするみたいな、緊急事態用にみたいな、それぐらいしかなくて攻撃はできなかったです。
あのそのハンターへのインタラクションとハンターからのインタラクションを本当の人でやると、なんか没入感が薄れるなと思ったんで、俺が企画しようとした時はそれを 3D で敵側は AR として表示するみたいなのをやろうとしていて、すげえそれを今思い出したあでもなんかそういう懸念点もクリアしていて、でさっき板熊が説明したってめちゃくちゃそのアイデンティティ5第五人格のプレイ要素、
うん、そのもの
そのものだったよ。だからすごく面白そう。
やっぱそうだね、なんか結構原作の世界がそのまま再現されてるってレビューが多かったから、原作知ってる人はめちゃくちゃ楽しいんじゃないのかなと。俺が引いたその5つのスキルの中の1つは部屋を明るくするっていうスキルで俺がこれでどうやってハンターに立ち向かえてるんだと思いながらみんななんかすげえ早く救助できるとかさ、
う
ん、ハンターを5秒間止められるとか、
ね、
おいいじゃんいいじゃんって言って友達2人がそれでさ、
うん、
いいじゃん俺はって言って開いた部屋を明るくすることができるとか、ね、これはいつ使うんだいって、あの主人公エマかな、エマ、うん、エマっていう子かな、あの主人公の女の子いるじゃんが、あのガイド役として最初にいるんだけど、
うん、
これ どう使うんですかみたいな聞いたらそれはあの暗号機を探すときに多分使うといいよみたいな言ってくれて、でも部屋明るくする必要なく全部見つかったけど、
めっちゃ面白い、その3点落ちみたい、3段落ちみたいな
それも含めてちょっと面白
い、受ける、
なんで俺だけこんな魅力なんだと思うそういう役が振られるのもね、
うん、
あの連携が取りやすくなって
面白いし、そうだね、友達と行ったらすごいより楽しいけど、
奥にハンター引きつけたよとか叫ぶと、うん、ハンターがちゃんとその逆張りをして、
うん、
あのその逆の動きをしようとする、あの連携が取りづらいよ
あ、そう、第五人格
ハンターが結構ガチで怖い、
そうちょっとテーマトンマナというか、そのそういうトーンがちょっとホラーだけど、やってることとしては結構逃走中で、テレビが
逃走中に近いね、そうね、
に近いから、うん、聞いてる人はそれをイメージすると思う。
逃走中のハンターがあの3倍ぐらい怖くてごつくでかくなってると思ってもらえばいいと思う。めっちゃでかかった。どうやって身長割り持ちしてんのか分かんないぐ
らい、もしくは本当に屈強なボディビルの方が中に入って、
本当に屈強な男かもしれない175センチの男でも恐怖を結構感じるぐらいのでかさ、
うん、いや面白そう。
そういうなんかアドレナリン体験が欲しい人、これちょっと待ち時間長いけどね、でもやったら絶対楽しいと
思う。
ルールが結構シンプルだから、
うん、まあ追いかけっこだからね、
あの、うん、あと多分だけど脱出までに時間のタイムアタック要素もあって、あの、
うん、
なんだトイストーリーマニアとかみたいに、あの最後にスコアが出てくるみたいな、
うーん、
要素がやはり掲載されてるようには見えた。俺ら脱出に失敗したので分かんないんだけどクリアしたと思ったら最後にハンターにぶっ殺されて終わった、
うん、確かに、なんかあれってゲームの攻略法そのままアプライできるのかな、
なんかなんだろう、
その場所によってそのハンターをスタンさせて引きつけておける場所とかが本当のゲームだとあるんだけど、なんかどうやって攻略するんだろう。
ああ、あるんだ。
そうそうそう。
場所のような場所もあるのかな、隠し要素として。わかんないけど。
なんか掘ったら面白い。
なんか隠れられるね、ロッカーとか
あ
って、そこに入ってこう隠れるとハンターがガガガガガンってやってきて。
ああ、あったな。
怖ーみたいな殺意ありすぎだなと思いなが
ら、なんか第五人格、第五人格
一番行ったやつらの中であれおもろかったねってなったやつ、うん、でも別にこれ今しぶでも何でもないけどなとは思って今しぶコンテンツを昔から作ってる人たちがあれやったら、
うん、
なんかいろいろ思うことありそうだなと思ったけど、単純にユーザーとしては面白
い。その IP ものって知ってる人に対してその適用させていく傾向はあるかな、
うん、
そのデッドバイデイライトとかその第五人格とかああいう系をやってる人が、あ、なんかこんなこともできるんだ面白いというのが、そういうイマーシブ性、
うんうん、
汎用的じゃないです
か。そうだね、
なるほど。
まああとそうね、よかったところ、さっきちょっと話す順序があれになっちゃうんだけど、
うんうん、
エドイランとかはなんか公式にちょっとマルチエンディングあるっぽい書き方がツイッターかなんかでされてて、なんか何回かやったりとか、その何かしらのアプローチによって変わるのかなと思うんだけど、まあ、今シュールシアターってこっちが話したりできることがさ、うん、鑑賞できることがいいことだから、なんかお使い頼まれてこの人にこの手紙渡してきてとかって言われて渡したりとか、でそれを渡すのか渡さないのかで多分ストーリーが分岐するのかってあるのかもしれないんだけど、なんか普通に会話で分岐するのかなと思って、俺もその友達行った友達も何回かそういうのやったことあるから話しかけてみるんだけど、あのめっちゃキャストにガン無視されない俺らが行ったのが本当の初回公演、プレオープン日でかつ1回目の公演だったから本当の本当の初回公演だったからこそ、キャストさんがもう不慣れというか、そのあのあまり自由にできなかった可能性はあるんだけど、会話は返ってこないタイプの向こうの話はめちゃくちゃな量されるのに、こっちの話は全部無視されるっていう、あの斬新な体験ができる。
あ、でもなんかそこはちょっとあれかもね、スリープの重みがあるというか。
ああ
、そう、ス
リープの重みは見えてないっていう設定があるじゃん。
まあ確かに設定は、あとそのマルチエンディングなんかあれは何だったかな、とりあえずそういろんな分岐はあるっぽい。
うん、
まあそういうのはやり込み
だから、ガチモンの分岐ではなさそうだなと思う。ちょっとちょろっと最後変えるぐらいなんだ
なるほどね、
以上が良かったところでございます。
はい、
まあ、これらをその今まではさ USJ でやってくれてたとしても大阪にわざわざ行く必要があったんですよ、
はい、
それで年3回は USJ 行ってたりとか大阪行ってたりとかしてたんですけど、それが東京で、しかもお台場は割と行きやすいんで近いんで体験できるようになったのは非常にありがたい。
いや、東京の地下でこれをちゃんとシステムとして作り上げたこと自体がまた称賛されるべきことだと思う。
そうだね、確かにそうだね。ニューヨークはだってそれでスリープノーマーなくしたわけだもん、
うん、はい、
あれ大前提、演者さんのクオリティも全然高かったと思う。なんかうまいというか、そのイマーシブの演者ってさ特殊な立場じゃん、あれ。
そうだと思います。
観客が目の前至近距離にいてさ、いろんな会話される中でちゃんとストーリーを進めなきゃいけないっていう、至近距離だから結構荒い演技とかだとさ、なんかこっちも没入感がみたいなのあったりするかもしれないけど、そういうのは一切なかったです。すごい、みんな。で、じゃあ良くなかったところの話しますか。
敵を作らない範囲で
敵は作らないと思うけどね。なんかでも率直に、まあ北地に対して思ったことはいろいろあったんで、うんうん、期待がでかかったからこそ。でまあ、大体は Google マップなのでレビューに書かれてるんで、それも見てもらえればと思うんですけど、
はい、
俺が一番思ったのは、あの圧倒的没入感、没入体験というよりは、あの圧倒的既視感体験、まあ、何を思ったものだ、あのエドイランが一番最初にやったコンテンツだったんだけども、
うん、
あ、途中からこれホテルアルバートやって思って、
なるほどね。
で座組というか、なんか、
うん、
仕組みがざっくり一緒とかだったら別に全然さ何も気にならないんだけど、あまりにそのシーン展開とか、あのやる起きることとか仕組みとかが、あの題材違うだけで全部ホテルアルバートやんと思っちゃって、
フォーマットになっちゃった、
その圧倒的視感が、そう、フォーマット化されすぎてる。
なんか
我々にはノウハウがあるんでっていうのを森岡さんずっとどのインタビューでも言ってたんだけど、それはノウハウじゃなくてただのコピペになっちゃってるんだよねっていうのはちょっと言いたいですね。 USJ の既視感と、あとその題材も、じゃあそれがめちゃくちゃなんか斬新だったらいいんだけど、まあ、どことなく鬼滅の刃ジェネリックみたいな
まあどことなくシャーロックホームズジェネリックみたいな、この要素鬼滅の刃
で見たなみたいな シャーロックはね全然良かったんだけどね。
本当。
うん。シャーロックはだってシャーロック原作としてそれを忠実にやることがむしろさ、うん、大事なものだけど、
うんうん、
エドウェランはオリジナルでストーリーを作ってる割になんか知ってる要素がいろいろなんか既視感ある要素がボンボン出てきちゃうとなんかそっちに頭がノイズとして持ってかれるみたいな、
うんうんうん、
あとそうね。でさっき触れなかったけどあのホラー系のアトラクションもあってジャック・ザ・リッパーっていうあの切り裂き、う
ん、はい、
ジャックの、まあ、多分ホラーの位置づけで15歳以上か18歳以上かしか入れない、まあ、結構黒い要素もあるような、
うん、
ちょっとだけあるようなあのやつがあってホラーで今渋どんなもんなんやろうなと思ってそれもプレオープンの日にワクワクして並んで、で俺お化け屋敷めっちゃ嫌いなのね。なんか違うんだろうなって、そのお化け屋敷というか、そのびっくり屋敷っていうのが、ね、あの道からバーンって出てきて脅かしてくる系のお化け屋敷がめっちゃ嫌いなんだけど、まあそうじゃないんだろうなと思いながら並んでたら、ESJ のハロウィンホラーでさ、
うん、
あのやったことあるそういうホラー系のコンテンツ？
参加したことないんだよね。なんかたくさんリサーチはしたけど、ゾンビナイトとかなんかそういう系？
ああそうそうそう、ゾンビナイトの期間ってなんかアトラクションがいろいろ変わって、うん、あのバイオハザードの専用アトラクションができたりとかするんだけど、
ね、
でそれってねそのロープを持たされて8人ぐらいで、うん、あの危ないからみんなでロープを持ってそれで集団になってそのお化け屋敷の中をこう歩いていって、うん、でバンバンバン驚かされるみたいな、そういう仕組みなんです。それがバイオハザードだと。で今回ジャック・ザ・リッパー並んでて、
うん、
もう自分たちいよいよ順番来るぞってどんな感じで始まるのかなと思ったらすんごい見覚えのあるロープがそこに置かれてて俺あのバイオハザードのアトラクション大っ嫌いだったのね本当に、あんな脅かすことだけをやってくんの本当やめてって思ってたんだけど、それと全く同じことこれからやるのかって、ちょっともう今さ30分40分並んだけど帰らんって言ってやったんだけど、
うん、
やった上で結局全く一緒だった
バイオハザード
と、うん、
し
かもなんか、
うん、
いやまあこれはいいわそう一緒でした、
はい、
っていうそういうまた既視感で、ね、USJ のフォーマットがあまりにコピペされすぎてて、それが早いしあの確実なんだとは思うんだけど、あちなみに通り部行った人もコナン脱出と似てたって言ってたからあれもコピペなんだと思う。
ノウハウがね
通り部にはなってるからいいんだと思うんだけど、
はい、
とにかく USJ だと、でかつ USJ を上回ってきていたら、
はい、
許せているし、いやめっちゃいいじゃん、もう東京で最高じゃんってなるんだけど、上回ってないところがもったいないですね。まあ同じようなことやってたら上回れないんだけどさ、どう考えたって。
そう考えると
2回目以降同じ体験になっちゃう。
スクラップってマジすごいよな。
スクラップすごいよな、
ね。うん。こういう
上回るもんね。
IT 型のやつ、自分過去の自分たちを超えるということを常にやってのけるのは。本当にそういうことだと思う。
そっか、いやそこに答えがある。確かになんかいろいろ話、なんでなんだろうねって、うん、初見だったら絶対に感動してたよねみたいな話を友達とずっとしてたんだけど、
うん、
だから俺らが悪いんじゃないかって、参加者側が期待値の持ち方と、
うん、
その既視感があった瞬間に没入感が冷めてしまう我々が悪いのではないかっていう、うん、ふうに思ってたんだけど、でもスクラップとかはね毎回そういう気持ちで言っても絶対何かしらの裏切り要素あるもん、
ね、そうだね。
そこなんだろうな、
うん、
そこはリピートだよね多分。
そうね、もうそういうのを狙って元からやってるのか、まあ一旦最初はオープンで、なんつうの、ポートフォリオ的にまだ体験したことない大衆向けとして最初は組んでるのか、
うん、ここから変えてくるのかなと思うけど、まあ、あのシャーロックは分かんないけど、あのなんかオイランは周りのさ、その参加者側、俺らと同じ参加者側の人たちの表情とか反応も全部見えるから、
うん、
明らかに初見っぽい人とかイマーシブとかあんまやったことなさそうな人とかもプレオープン日にいて、
うん、
でその人たちはもうめちゃくちゃ斬新な目キラキラさせた体験のその、うん、なんだリアクションをしていて、
はいはい、
多分俺らもホテルアルバート最初にやった時あんな顔してたよなみたいな悲しいなって言いながら初見の人めちゃくちゃやっぱあのイマーシブっていう体験自体がスリリングなものだから、
はい、
多分それが楽しいんだと思うんだけど、一回でも同じようなコンテンツやったことある人は、
うん、
まあ既視感が待ってるよっていうのはあるなって。
なるほどね。まあ日本全体の 99.7% 7% は楽しめるけど残りの 0.3%
そうだね、あのそれでとマーケティングとしては正解なのかもしれない。
そうだ、そんな気もする。だから P&G っぽいなって気がする。
でもあれにわざわざ最初に行く人たちはみんな今ショーファンだと思いますけど、ね、
うん、
あの
イノベーター曲線で言
うとそこのブリッジがうまくいってる、
は
い、
そうね。
あとこれオイランなんだけど、オイランはあのめちゃくちゃ体触られる。あの肩叩かれるとかそういうのとか強く引っ張られるとか、なんかイマーシブをイマーシブだよってしたいんだろうと思うんだけど、で別にそれはいいんだけど、なんか男の俺でも途中から嫌になってくるぐらい触られ続けて、なんか嫌だなとっていうだけなんだけど。女の人多かったから男の方が触りやすいっていうのがあったかもしれない。
はいはいはいはいはいはい。体験型はエンタメの禁忌を犯してきている。
USJ の時はさ、ホテルアルバートは身体接触があります。大丈夫ですかっていう同意書を最初に書かされたはずなんで。
はいはいはい。
で、オイランも同意書あったんだけど、そこに身体接触の項目なかったから。あ、ないんだ。へえと思って入ったら、その3倍ぐらいあった。
あら。
演者さんもまだあれが分かってないのかもしれないけど、
程度がね、
程度、イマーシブと程度、
うん、
でイマーシブって言えば何でもありなわけじゃないぞってここに書いてあるんだけど、あのこうやってるからイマーシブなんだよって言いたいんだろう、なんかあまりに多すぎるその身体接触を含めて、
そうね、
あのお化け屋敷も、
うん、
あの USJ のフォーマットを持ってきて、これでイマーシブコンテンツと呼ぶのはさすがにちゃうやろみたいな話とか。
まあ体験型エンタメでは結構お化け屋敷界が仲いいんですよ。
ああそうなんだ。
体験設計の作り方とか、あの
うん、
でもまあ前提としてなんでそのお化け屋敷が楽しいかっていくつか回がすでにあって、
うん、
まあ、そのうちの一つには、あの別にお化け屋敷ってなんかあれが暗くなくて、例えばサンリオのキャラクターだったら全然怖くないわけじゃんか。
そうだね、
うん、だから参加者自身が自分が怖い体験をしたいと潜在的に思っていることに対して答えてあげれる提供しかしちゃいけない、
うん、
なんかちゃんと期待に対して、うん、あの答えるっていうのが基礎フォーマットなんですよ、
うん、
でそれがなんて言うんだろうな、その物体紐を渡されて、あこれ知ってるとかになっちゃいけないというか、
いや本当にそうだよね、うん、せめて紐じゃなくてなんか別のものに変えてくれさえしたらさ、途中まで俺気づかなかったのにと思って、ね、
なんかあのその角を曲がったら何かいるかもしれない、やっぱりいた、でもやっと終わった、はあ安心っていう、その3段階の繰り返しが本当のお化け屋敷面白いはずなんだけど、なんかそういうのをちゃんと、うん、体験型エンターテインメントとそのお化け屋敷のフォーマットがクロスしてたのかがちょっと気になりますね。
適度な裏切りって必要だと思うんだよね、コンテンツに対して、うんうん、期待値通りで期待通りで帰ってきちゃったらさ、ホラーだってそうじゃん、ここにいるだろうなっていない時もあり、
うん、
でたまには後ろから出てきてみたいな、それがさ、
はいはいはいはい、
ぐちゃぐちゃにされて面白いわけじゃん、
うん、
ないね、全部その通りだった。ただあの本当にね、いやもういろいろ思い出してきたわESJ の時も、
うん、
その紐型ホラーは初めてだったんだけど、その時はで全部終わって、もうほんと嫌だったから、あ終わった終わったっつって紐返した後にダーッと走って外に出ようと思って、もう一目散に俺だけ逃げてたら、そこの最後にバーンって出てきて、最後に追い打ちが、俺もそれがびっくりしすぎて膝から崩れ落ちて転げたんだけどここで来るかみたいな
、
でまさかな、まさかそこまで同じじゃねえよなと思って紐返したと。
なんかその
裏切りいるんだよやっぱ、
裏切りの方向性が何だろう、ここまでやるかというか、何つうんだろうな、完成度をここまでやるんだっていう感動みたいなのもそこに含まれてるじゃんか、
うん、含まれてる、うん、あれはもう嫌いだったけど、うん、感動したもんね、
うん、
でそんなに綺麗に引っかかるんだって周りにも感動されて
なんだかな、ちょっと、まあ、言ってないので私も何か何かを物申すためにからにしようと思うんですけども
俺のに対して今意見をくれてるって感じだね。
あ、そうそうそうそう、なんか何十年もまあ本当に最初はお化け屋敷から始まってきた体験型エンタメの系譜の中で、なんだろうな、過去のいいところがちゃんと生かされて、ちゃんとした した資本が入ってエンターテインメントとしてちゃんとメジャーなものになっていくような場所となることを私は期待しています。
本当にそうです。ヴィーナスフォートを居抜きして使ってるんですよね、
うんうんうん、
でまあ、ここに俺メモで書いてるけど使ってない面積が多すぎてここは花屋敷かって書いてるあのシャッター街になっちゃって、でそれも一応設定としてなんかなんか補足されてるらしいんだけど、うん、まあ、単純に見た時には寂れたショッピングモールにしか見えなくて、あの花屋敷感というか、花屋敷ほどボロボロじゃないんだけど、なんか本当に寂れちゃってる感じがして、面積が全然使われてないから、だからこれからむしろそこにね、うん、いろいろ入れていけるだろうし、うん、
まあ、あとは
なんか一応面白かったの、入場してプレオープン日に入って、うん、いざって入場した瞬間で一番テンション上がる時、
うん、
入ったら周りから聞こえてくる声が、ああ懐かしいっていう声で俺も懐かしいっつっちゃって、ヴィーナスフォートだって言って、ね、犬聞いてまんま使ってるから本当に、うん、本当にヴィーナスフォートだから圧倒的没入感体験とはみたいな、圧倒的視感体験だ。
どうなんだろう、
話しすぎたのでザザザッとまとめちゃいますけども、うん、あとそうだね、レストランがクソ高いのと再入場不可なんで、あの一度入ると腹減ったら詰むっていうしかもレストラン並ぶのに1時間かかるとかっていうのもあったりして、この辺がレビューでボコボコに叩かれてて、
あ、そうなんだ、
プレオープンの段階から、
うん、
で、いやそうだよなと思って、プレオープン日の日にめっちゃ早めに出たんだよね俺ら、腹減ったから普通に外に持ってて、うん、なんだけど、あの今はあの改善されたわけじゃないんだけど、あの多分付け焼き場の策として入場した瞬間に2000円分のクーポンもらって、最低利用金額とかがない、
はいはいはい、
それで一応あのレストランも使えるしテイクアウトも取れるから、出ないでも飲食を取ることは一応できるっていう、う
ん、なるほどね、
レビュー対策がされてた、回線じゃないな、レビュー対策がされて
た確かに、
はい、でまあ総論としてはやっぱりあの全体的にこうマーケ先行で進めたこと、
うん、
古代広告よりのと、あと単価引き上げの戦略が、あの、うん、遊園地のこれまでの上納付があるからこそここを引き上げれば課金につながりやすいみたいなのが、逆に先行しすぎちゃって体験が追いつく前にそれをやっちゃってるから、割高感が全体的に全てに対して出ちゃって、
はいはいはい、
あのこけた感っていうのが、あの他の人のレビューも見ていても総論かなというふうには思いました。だって1万円するんだよ入場が、有料アトラクション1個だけつけただけで、シャーロックやり肉のにも1万円払うと、で別に俺はその今しぶとかいろいろやってきたし払ってきたから全然まあ妥当だなと思って払ってたけど、まあ一般的に見たらそれあったら、あのあと4駅乗ったらあの夢の国行けるんだよ1万円で4駅の差なんで、お台場あったりからだと、なのであーのー夢の国行った方がいいですよっていう Google マップのレビューが書かれ続けてたのはそういうことなんだよね。だから価格帯がそこのレンジに入っちゃってるから、
うん、
そうなった瞬間に比較されるとやっぱりどうしても負けるよね今のコンテンツではっていうところは
ある。なんかその体験総時間としてはどれぐらいになりそうなもの
なんか、待ち時間長いやつ入れるか入れないかで全然変わってきちゃったけど、まあ、有料アトラクション一つのチケットで入ってそれやって、で第五人格とかなんかいくつかホラー系やったら、まあ、あ昼の11時ぐらいに入って18時ぐらいに出るぐらいにはなるかな。それも全てやってあの休憩しながらご飯食べながらみたいなのを含めたら、
まあそれで1万か。なんか海外の人がその、まあ、こっちに来てよくその日本の話をさしたり聞いたりするんだけど、うん、まあみんなディズニーとかやっぱ行きたいわけですよ。でなんかあの辺りにそれ以外何かあるって聞かれた時に答えられないというか、
うん、
まあ、東京戻ってどこどこ行ったらみたいな話にはなるから、まあ、その近さっていうのを合わせ売り戦略としてやって、かつ、まあ、インフレそのしているグローバル経済において1万ぐらいだったら、まあ、海外の物価だったらありって考える人も多いから、本当に、
うん、
なんか日本、
あ、そっか、インバウンド価格にしてきて
る
のか。
そう、日本捨てすぎているのかもなってちょっと思った。
ちなみに2回行ったけど2回とも外国人1人も見なかったけど、
ね、そう、おまけに体験型エンタメってそのルール設定とかルール理解度が超重要だと思っていて、 まあ、ルールというか世界観という
か。日本語は分かんないもんね。
そうそうそう。なんかそれのインストラクションってどうやってんだろうってちょっと聞きながら思っていた。いなかったんだね。
ターゲットがどこになるんだろうな。プレオープン日はめっちゃ子連れとかもいたけど、2回目、一昨日行った時は子連れがほぼ消えてたね。
まあ、
まあ、そりゃそうだろうなと思って
。親も大変だしね。体育の伝ためで、なんか子供がどこまで
行くか。大学人格見えてる。大学人格見えたの高校生と大学生ぐらいが増えたかなぐらいの印象か。
なるほど。
でもその層が1万円を払い続けることは多分ないから、だからどこで伸ばすのがいいのか、ちょっとこれからの逆に普通にマーケットとして、
ね、
あの参考にさせていただきたい、気になるところではありますね。
V 字回復というか、
そう、自分自ら作ったものを V 字回復していただいて失礼なこと言ってるなと、俺森岡さんマジすごい人だからね、いろいろ言いましたけど、
マーケター
多分すごすぎるがゆえにやっぱね、いろいろ先行しちゃったんだと思うんだよね、戦略とあれが。で、体験エンタメ作りやっぱそれだけじゃないっていうことが、
うん、
まあ、森岡さん自身もそれも重々承知の上だと思うけど、まあ当たる当たらない部分でちょっとね、あとあれやな、まあ、何回も言うけど、あの俺が騎士官あっただけだから、全てが初見の人に関しては、イマーシブシアターってどんなもんなんだろうっていう、逆にそこにでかいハードルはあるんだけど、怖いし話しかけられるのも、でも行ってみたらマジでおもろい。もう一個行っただけで俺ハマって、てかマリノの話も一個行ったらとりあえずみんなハマって、もうイマーシブみんな行くみたいな感じになってるから、あの初見の人はマジで全然面白いと、それが東京で体験できるようになったことはマジで、しかもちゃんとお金も入って安定的に稼働されてるもので味わえるっていうのは世界単位で多分あんまないので、ニューヨークか上海か東京かみたいな、これまで USJ しかなかったのが東京にできたのはすごいことなので、あのさんさんちょっとねネタっぽく面白おかしく話してしまったけれどもあの味わったことない人はマジで行ってほしい。
なんかそういう入り口としてはとても良い気が、
そうだね、入り口としてのものがあんまり今までなかったから、むしろこれが入り口としてはちょうどいいかもしれない。
あのスクラップが直面していて、直面していた問題というか、熱量高いファンの期待に応えるにはさらになんか新しいことを付け加えなきゃいけないけど、初心者からそれが入るのは辛いから、まあ地下謎みたいなああいうフォーマットは絶対続けつつ、
そっか、地下謎がそういうものだったわけだね。
そうそうそう。
確かに俺も初期にやった地下謎。
そのポートフォリオの組み方みたいなのが多分今後もっと充実していくだろうし、まあ、広く見た中でそういうスクラップとか体験型エンタメ全体の業界地図みたいな中での位置も決まってきそうだなって思う。
どうなんだろうな、まあ、でも今しぶシアターというこういうコンテンツ自体にお金が集まって流行っていくこと自体は、じゃあいいものが生まれる上では必須だと思うので、潰れてほしくないです
ちなみに若干話が派生するけど、
はい、
オーストラリア来てくれた時さ、オペラハウスでギャツビーってやってたじゃんか、ちょっと話に出たやつ覚えてる？
うん、オペラハウスで何かこの公演がやってるみたいな話をしてた。
そうそうそうそうそうそうそう。で、あのグレートギャツビーって日本語なんだっけ何なギャツビーだっけ、華麗なるギャツビー、
日本語では分かんないグレートギャツビーしか出てこないけど、
あれ華麗なるギャツビーだよね、
放題あるの、
うん、あるあるある、華麗なるギャツビー、あ、何かというと、なんか食事ができて見れる演劇っぽいよ話、結局行かなかったけど、あれは回しぶしらさだったっぽい。
そうなんだ、
うん、
ああ、そう、レストランにいるってご飯食べてると仲間巻き込まれるみたいな。
そうそうそうそうそう。で、それがなんか割合としては演劇7、食事3って。で、
それが来ないよな。
閲覧だけの席もあって。
てか、イマーションフォートにもそういえばレストランで巻き込まれるやつもあったな。キャバレーかな。ザ・キャバレーってやつ。
なんかまあやっぱすごく評判が良いらしくこっちで、 で非英語話者でも楽しめるぐらいのその言語感で、なんかまあ世界に割とちゃんと体験型エンターテインメントが広がりつつあるんだなと感じたという視野でした。
なんかそういうのが広がっていくのいいよね。
なんならもう昔から言うとスピークイージーってその辺に海外の探せばあるし、そうだ、ね、リアルイマーシブ、
リアルイマーシブだもんね。いやーどうにか立て直してほしいな。なんかまあ半年か1年、なんかびっくりしたのはでもこの1ヶ月プレオープンから1ヶ月後に行って2回目行って、うん、でそのなんかレビュー悪いって書かれてたところに全部一応付け焼き場であれ対策が施されてるところと、まあ、あとなんか終わった分アンケートとかのフォームが結構変わってて、なんか本当に今やべえから改善しようとしてるんだろうなっていう、そのスピード感と改善の感じはすごいあるから、まあ、変わってくんだろうと思うし、あのそれが楽しみですね。このコンテンツの路線自体は好きなので、
はい、
既視感をやめてほしいだけって、
確率思考の戦略論のあの本に基づいて顧客データが集まってきてからが多分本領発揮だと思うから、
そうですね
、はい、
どっちの路線行くの、まあその結論俺らはターゲットじゃないと見られたら悲しいんだけどね。
うん、
でも可能性はあるかな、テーマパークとしてやっていくんだったら。
そうだね、インバウンドよりで、なんかめちゃくちゃなんかリトル東京みたいなあの日光江戸村みたいなもののお台場ができる説もあるしな、
ね、うん、歌舞伎町やらないやらネオン街とかなんかいろいろ言いますし、ヴィーナスフォートをボコボコに作り変えてくれ
え、なるほど。でもなんかなんだろう、たくま的にはいろいろ思うかったかもしれないけど、個人的に聞いてて楽しかったし、ちょっと日本帰ったら怖いもの見たさ、まあその頃は普通に改善してて欲しい気持ちはあるけど、行ってみたいなって思った、
うん、日本来た時は行こうよ、
ぜひぜひ。
俺別にあのまた行きたいと、シャーロックとかも、まあオイラもそうだけど、何回か味わえることでストーリーの真相がちゃんと分かるみたいな部分はあるから、あの一部しかどうしてもさ、その主観視点で体験する構造になってるから味わえないんだよね、
はいはい、
シャーロックもやったけど結局話の全体像ってこうみたいなのを、あの一緒に行った3人と話す中でやっと話が全体像ちょっと分かってくるみたいな感じだから。
ちなみにスリープノーモアガチ勢のツイッターアカウント見たことある？
ない。
あの俺フォローしてる人何人かいるんだけどさ、あの
シャーロック味わってた、
スリープノーモアの一人一人の役割を何回も言って分析して、全役割分をこうやってまとめてそう、まあ味わえばそこまで味わえるんだっていう。
いや全然それ楽しいと思うね。何回も行って、うん、あの人物関係図とかその時系列ごとに何してたかみたいなのを整理してったらすげえ面白いと思う。
スリープノーモアはなんかそれでそのとえわかんない、そのビーナスフォートじゃなくてなんだっけ、イマシブフォートのやつがどういう仕組みかわかんないけど、
うん、
スリープノーモアはその行く順番とかによって見えてくる景色とか理解度が変わってくるから、そういう意味のマルチエンディングがあるのか、うん、ってちょっと聞いて思った。
ああ、順番でマルチエンディング、
なんかここで
その人を見る順番ってこと、
そうそうそう、
この人その人物のあれ
とで、ここでこういうことが起きてたって、こういうことがあったからなんだとか、こいつがこんなことしてんのってあそこにいて誰々とこういう関係だったからなんだみたいな、
うん、
のが分かってくるとより面白いみたいな考察を見たことがある、
うん、のもあ、それで言ったらシャロックも一緒だったかも、
うん、なるほ
ど。違うところで言うと、まあやっぱ規模はニューあのスリープノーモアの方がてか、あの一緒にいた3人のうち1人がニューヨークの本番のスリープノーモアを体験してて、だからいろいろ比較も聞けて面白かったという規模がまず違う。シャーロックですら結構でげえなと思ったけど、
うん、
あれのあれよりも全然でかいっていうレベルのでかさなので
、かいビルホテル行くこと
あと
バーがあってみ
たいな、そうそうそうそう。でスリープノーモアは同じ演劇を3回やるんだよね。
あ、だっけか、
そう、一回終わったら時間が巻き戻されて、もう一回最初から、だから あの人追いたかったのにが3回できる、うんうんうん、それは非常にいいなと思ったんだけど、シャーロックは1回だけだったから、あのもう一回やるには もう一枚課金しない
と。チャリンチャリンと。
まあ実際長くてめっちゃ歩くからさ、普通に3回連続とか疲れて無理だわと思ってる。
確かに。なるほど。
まあ、だからあの休めるスペースとかもあるんだけど、バーに。
まあ確かに、だだっ広いスペースを持て余すぐらいだったら休めるところたくさん増やしてほしいもんな。
スリープの周りもあるらしいけど、
うん、バーが
そこで休憩して、
ちょっとそのバーのところもちゃんと物語に関係があるみたいな。
スリープの経験者に10点満点中シャーロックはどれぐらいですかって言ったら、ルートによって3、ルートによって6っていう答えでした。なるほど。俺の味わったルートが結構良かったらしくて、それを伝えたら、あ、じゃあそれは6ぐらいあるみたいな。やっぱその残りの3分は3回味わっていろいろこういろんな楽しみ方ができる方と希望と、あとは一個一個のその装飾の内装のクオリティとか、なんか、
うんうんうん、
でもソロ面白かった。
いいね。
シャーロックだけについていかない方がいいと思います、もし行こうと思ってる人。それだけは伝えてもネタ割れじゃない範囲で。シャーロックホームズの話だからさ、シャーロックについていっちゃうんだけど、
いろんな角度がね楽しんだ。
それだとちょっとね、物語の格好するにはシャーロックを追いかけなきゃと思うんだけど、ちょっとずらした方が面白いですね。わけわかんない人についてった方が、
ね、なんかいるには意味があるわけだもんね。
そうそうそうそうそう。だから役割で張ってったら、むしろそこで何かことが起きて、
うん、
俺の後ろからホームズが来るみたいな、
うん、
なんだなんだって言って、でもホームズが見ていないものを俺は見ているぞと思う。そこでちゃんと推察推理で当てていくホームズとか見るくら
い短くなってきたし、なんかちょっとオーストラリアで探していこうかな。
おお、うん、いいっす、はい、いやマジ日本帰ってきた時
ぜひぜひ。テクノトレックではお便りをお待ちしています。コメントなどぜひ概要欄のフォームより送ってください。それではまた次回お会いしましょう。